こんばんは。
こんばんは。
ご一緒に創世記に向かいましょう。創世記、今日は42章全体を読んでいきたいと思います。創世記42章1節から38節。では一人一節ずつ読んでいきましょうね。はい、今日も YouTube で礼拝会ご一緒してくださっている皆様ありがとうございます。イエス様のご臨在に勝る祝福は私には考えられないので、イエス様があなたと共にいてくださいますようにと祈るばかりです。一緒にイエス様のご臨在に入っていきましょう。はい、創世記42章。ヤコブはエジプトに穀物があることを知って息子たちに言った。あなた方はなぜ互いに顔を見合っているのか。
ここでヨセフの12の兄弟がエジプトで穀物を買うために来ていた。
しかしヤコブはヨセフの兄弟ベニヤミンを兄弟たちと一緒に送らなかった。災いが彼に降りかかるといけないと思ったからである。こうしてイスラエルの息子たちは穀物を買いに行く人々に混じって出かけた。カナンの地に飢饉があったからである。
時にヨセフはこの国の権力者であり、この国のすべての人々に穀物を売るものであった。ヨセフの兄弟たちは来て顔を地につけて彼を伏し拝んだ。
ヨセフには兄弟たちだと分かったが、彼らにはヨセフだとは分からない。
かつて彼らについて見た夢を思い出してヨセフは言った。お前たちは回し者だ。この国の隙を伺いに来たのだろう。彼らは言った。いいえ、あなた様、しもべどもは食料を買いに参ったのでございます。
私たちはみんな同じ一人の人の子で、私たちは正直者でございます。しもべどもは患者ではございません。
彼らは言った。しもべどもは12人の兄弟で、カナンの地にいる一人の人の子でございます。末の弟は今父と一緒にいますが、もう一人はいなくなりました。
ヨセフは彼らに言った。私がお前たちは回し者だと言ったのはそのことだ。このことであなた方を試そう。パロの命にかけて言うが、あなた方の末の弟がここに来ない限り決してここから出ることはできない。
あなた方のうちの一人をやって弟を連れてきなさい。それまであなた方を監禁しておく。あなた方に誠実があるかどうか、あなた方の言ったことを試すためだ。もしそうでなかったらパロの命にかけて言うが、あなた方はやっぱり患者だ。
And he put them all together in custody for three days.
ヨセフは3日目に彼らに言った。次のようにしていき、私も神を恐れるものだ。
もしお前たちが正直者なら、お前たちの兄弟の一人を監獄に監禁したままにせよ。自分たちは飢えている家族に穀物を持っていくがよい。
そしてあなた方の末の弟を私のところに連れてきなさい。そうすればあなた方の言葉が本当だということになり、あなた方は死ぬことはない。そこで彼らはそのようにした。
彼らは互いに言った。ああ、我々は弟のことで罰を受けているのだな。あれが我々に憐れみを請うたとき、彼の心の苦しみを見ながら我々は聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみに遭っているのだ。
And Reuben answered them, Did I not tell you not to sin against the boy? But you did not listen. So now their conscience are reckoning for his blood.
彼らはヨセフが聞いていたとは知らなかった。彼と彼らの間には通訳者がいたから。
ヨセフは彼らから離れて泣いた。それから彼らのところに戻ってきて彼らに語った。そ そして彼らの中からシメオンを捕らえて、彼らの目の前で彼を縛った。
ヨセフは彼らの袋に穀物を満たし、彼らの銀をめいめいの袋に返し、また道中の食料を彼らに与えるように命じた。それで人々はその通りにした。
彼らは穀物を自分たちのロバに背負わせてそこを去った。
彼は兄弟たちに言った。私の銀が返されている。しかもこの通り私の苦労になった。彼らは心配し、身を狂わせて長生きにいた。神は私たちに言ったよ。何ということをなさったのだろう。
彼らはカナンの地にいる父ヤコブのもとに帰って、その身に起こったことをすべて彼に告げた。
あの国の支配者である人が私たちに荒々しく語り、私たちをあの国を伺う患者にしました。
私たちはその人に、私たちは正直者で患者ではない。
We are 12 brothers, sons of our father. One is no more, and the youngest is this David our father in the land of Canaan.
するとこの国の支配者である人が私たちに言いました。こうすればあなた方の正直のかどうかわかる。あなた方の兄弟の一人を私のところに残し、植えているあなた方の家族に穀物を持っていけ。
そして末の弟を私のところに連れてこい。そうすればお前たちが敵の回し者ではなく正直者だということがわかる。そこで私はお前たちの兄弟を渡そう。そしてそうしてお前たちはこの地に出入りができるようになると。
それから彼らが自分たちの袋を空にすると、2の命名の銀の包みがそれぞれの袋の中にあるではないか。彼らの父もこの銀の包みを見て恐れた。
父ヤコブは彼らに言った。あなた方はもう私に子を失わせている。ヨセフはいなくなった。シメオンもいなくなった。そして今ベニヤミンをも取ろうとしている。こんなことが皆私に降りかかってくるのだ。
Then Reuben said to his father, kill my two sons if I do not bring him back to you. Put him in my hands and I will bring him back to you.
しかしヤコブは言った。私の子はあなた方と一緒に行かせない。私の兄は死に、彼だけが残っているのさ。あなた方の行く道中でもし彼に災いが降りかかれば、あなた方はこの
知らなかったの私
を悲しみながら読んでくださること
に。はい、天皇お父様、どうかあなたのお言葉から今日気づくべきこと、悟るべきことを気づかせてください。悟らせてください。ご聖霊様が助けてくださらなければ私にはできません。私たちにはできません。憐れみ深い天皇お父様、私たちの内なる霊を生かしてくださり、御言葉の光で照らしてくださいますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。まあ不思議な流れですよね。どう思います？皆さんはこう第一印象として、
今日は
ヨセフがいっぱい喋ってる。いいですね。はい、結構喋ってますよね。リーダーシップ取ってます。他の皆さんはどうですか？何も思わないですか？私はね、ヨセフは手の込んだことをしてるなと思うんですよね。なんでだろうと思います。よくわからないですね。まあおそらくというよりも、神様はちゃんと働いていてくださって、ヨセフの思いもさることながら、ヨセフの言葉や態度を通して、まあヨセフの兄弟たちみんなに働いているのだろうと思います。ここはもう 一つ一つの言葉の意味とか何とかはあんまり調べなくても物語になってますから、私たちは流れは理解できます。ここから今生きている私たちに何が語られているのだろうか。いや僕説教者にしていただいたことを後悔なんかはしてないんですけど、難しいなと思うことは多々あります。しょっちゅうです。飢饉がカナンの地に激しくなり、そしてエジプトには穀物があるという噂が全世界に広がって、その当時の全世界から人々はエジプトに穀物を買いに行った。ヤコブも息子たちに命じてそのように買いに行かせた。10人の息子が行ったわけです。どうして彼らはヨセフだと分からなかったんでしょうか。
下の方の弟だったので、大人になったら顔が
分
からなかった。
17歳から30何歳では顔が分かんない、ここでヨセフは少なくとも37歳にはなってるわけですよね。7年の豊作の後の飢饉ですから、40近い。でも17歳と40ってあんまり変わんないじゃないですかね。どうですか。それはちょっと説明にならないんじゃないですかね。どうして気づかなかったんでしょうね。
まさかエジプト人だと思って、
じゃあエジプト人はどういう格好をしてたんですか。いやだってユダヤ人のような格好をしてたらすぐに分かったかもしれませんよ。エジプトの古代文化を調べてる人たちがファンサといて、どうやらその王室では頭をツルツルに剃り、そして目の周りに入れ墨のような書き込みをしていたと。でそれがツタンカーメン そのミイラの棺に書かれてあると。あるいはその独特の被り物をしていたと。そりゃ分かんないでしょうね。そらしかもちょっと距離はあるし、とにかく通訳を介して話しているわけですから、エジプト語、この当時はエジプト語があったみたいで、今はアラブ語になってるんですよね、エジプトの言葉は。これは余計なことですけれども、でもエジプトが今はアラブ語を話しているっていうのは、皆さんいつか興味があったら調べてみてください。これはそれなりにあんまり良くない理由があるんです。いずれにしても兄弟たちがいかに20年経ったといえ、20年経って会って見違えるっていうのは私の年になるとあります。78とかになると、え、お前があの桑島かっていう感じになりますよね。でも17歳からの20年というのはそこまで変化はなかっただろうけれど、文化的な装いが彼らの、ヨセフの兄弟たちを分からなくした。ヨセフはすぐにそういうことを悟りました。彼らは気づいていない、自分はよく分かっている。そして分かった時に荒々しく答えて、いきなりお前たちはスパイだっていうわけですよね。これは言われた方もびっくりですよね。皆さん、この兄弟たちどう思ったと思いますか。それ言われてどんな感情の動きがあったでしょう。ヨセフはかつて彼らについて見た夢を思い出して彼らに言った、あなた方は患者だ、 彼は言った、いいえあなた様、しもべどもは食料を買いに参ったのでございます。こう淡々と書いてありますけど、どんな声の調子だったんでしょうね。いきなりスパイだって言われるんですよ。このままで行くと監獄に入れられるじゃないですか。自分たちが黙っていると必死ですよね。いやいや違います。そういう時追い詰められていませんか。気持ちの上でもう逃げ場がない、言い繕うこともできない、国の第二の支配者、食料の全権を握っている存在、その人が荒々しく答えて、お前たちスパイだって、スパイじゃないのじゃなくてスパイだって言ってるわけですから、そういう時って皆さん嘘をつく余裕はありますか。ないですよね、おそらくね。もうここでは権威の前に兄弟たちは打ち震えているような状況が私には浮かんできます。だから嘘なんて言えない。私たちが皆同じ一人の人の子で、それは本当ですわ。母親は違うんですけど、ね、それぞれ違うんですけど、同じ一人の人の子で、まあ、顔つきも変わっていたでしょうね。兄弟とは思えない人も中にはいたんだろうと思います。でも、私たちは正直者でございますと一生懸命言う。ところがヨセフは緩めない。いや、お前たちはスパイだ。こう言われて、いや私たちは12人兄弟って言わなくてもいいこと言っちゃってますよね。やっぱりね、こういう時って人間正直になるんでしょうね。もう極限の恐怖、自分には太刀打ちできない、立ち向かうこともできない権威の前で自分が罪あるものかのように言われて、もう洗いざらい正直に話すしかないというような心理が働いたのだろうなと思います。で、あの末の弟は今父と一緒にいますが、もう一人はいなくなりました。ここまで言っちゃってるんですよね。私が思うのは、ヨセフよ、そこまでやんなきゃいけなかったのかいっていう質問です。皆さんはどう思いますか。過去の仕返しをしたのかい、どう思いますか。ここでヨセフは過去の仕返しをしてるんでしょうか。難しいですね。答えは分かりません。私にも聖書はそんなことは書いてないので、そこで私は考えさせられるのです。人間の思惑が全てを決めるのではない。ヨセフが何を思ってこれを言ったか今の私には分かりません。詳しいことは分かりませんけれども、このとんでもない震え上がる状況の中で兄弟たちは自分の罪と向き合う機会を得ました。逃げられない。それまでは逃げてたんですよ。お父さんに本当のこと言ってないんですから。ヨセフは死んだってことになってるでしょう。本当のこと言ってないんですよ。でそれで通してきたんです。ところがこの後に及んで、もう兄たちは隠すことなんてできない状況に立たされました。そう考えると、やっぱりここにも神様の憐れみが働いているのかなと思います。私たちは神様が恵み深い、憐れみ深い方だって言うと、私は何にも苦しいことを経験しないんだっていうふうにこう勘違いすることが時々、もしかしたらずっと起こるのではないでしょうか。そんなふうに メッセージを語る教会もあるようです。それは違います。私たちは何度も、特にこの創世記を通して、人生甘くはないよって、思い通りスイスイ順調にはいかないよ、順風満帆の人生なんてないよっていうことを見てきたと思います。旧約聖書全体にそれが書かれています。実は呼ぶ記もそうです、ヨナ書もそうです。預言書を見たらみんな厳しい裁きです。不従順に対して、偶像礼拝の反逆の罪に対して当然の、裁きが下されるということが書いてあります。神様が愛の神様ならば、どうして地獄があるんだとか、どうして人は戦争や何かで苦しんでいくんだとか、神様を知らない人たちは勝手なことを言いますけれども、そういう言葉がクリスチャンも影響していることはないでしょうか。外国に行くとあるんです。ノルウェーなんかではクリスチャンの中でも、イスラエルが全部悪いんだって言ってる人がいるんですよね。日本でもそうなんですけど、私たちは実は本当のことは何一つわからないにもかかわらず、報道と言われるところから流れてきたものを全部鵜呑みにして、調べることもなく一方的に、もう白だ黒だ、悪いのは絶対イスラエルだと言って、クリスチャンの中、家族の中でさえ分裂が起こっていく。イエス様は意味軸も、あなた方のはいははい、いいえはいいえとしなさいと言われました。これは名言だなと思います。皆さんはそれをどう受け止めていますか。イエス様のはいははい、いいえはいいえとしなさい。どういう意味ですか。
自分の中の声は、はいだけでいろんなことを言わずに、イエスと思うことや、はいっていう、違うと思うことは違うとだけ、あとのいろいろなごちゃごちゃは。
なるほど、はい、言わなくていいことは言わないでおけと、はいはい、いえいえいえと。で、私の中ではね、はっきりしていることだけを語りなさいって言われているように思うんですよ。はいっていうのは、はっきりしていることで、いいえもはっきりしていることで、はっきりしていないことなのに、はいとか、そうは違うとか、俺は絶対正しいんだとかっていうことはやめなさいと。もし私たちがこのイエス様の言葉に従っていけば、本当に多くの問題が解決していくと私は思っています。問題は、私たち人間があまりにも自分の思い込みで語りすぎることことです。いや、だからイスラエルが悪いや、いやハマスが悪いんだっていう話になるわけでしょ。言ってる人たちが、じゃあガザに行ったことがあるのかっていうと、テレビなんかで紹介されている人が行ってないんですよ、ガザに。で、そういうところをズバーッと作るイギリスのジャーナリストがいるんですけれども、そんなもんなんですよ、世の中に流れている情報っていうのは。そんなものに踊らされてクリスチャンが、いやー、もう悪いのはイスラエルだっていうことは非常に危険なことです。分かりませんっていうのが一番いいんじゃないですか。私もいろんなことを断定的に言いながら、本当のところは分かりませんって時々言いますけども、言ったこともないし、調べたことはありますし、いろんな人の意見を読んだり聞いたりはしていますけれども、その中で私なりの結論は持っています。でもイエス様は、自分が確信を持てることだけを語りなさいって言われているように、私は受け止めています。教会の中でもそうです。ところが私たち人間は、分かりませんという言葉を言いたくない。あ、ごめんなさい、私たち人間、私は言いたくないです。皆さんはどうか分かりません、ね、 私はそんなことないですっていう人いますか？気がついてないだけですよ気がついてないだけです。人間はみんな言い訳をしたいんです。言い訳をするためには知らないことも言っちゃうんです。それはアダムとエヴァから始まっているんです。自分の間違いを認めない。ヨセフの兄弟たちはヨセフの前で問い詰められて、そして自分たちの過去と向き合わざるを得なくなりました。で、末の弟がと、一人をやって弟を連れてと、そして監禁所に3日入れておいた。それから3日経ってヨセフは考えを変えたかのように、じゃあこうしようって言うわけです。一人が帰るんじゃない、一人だけを残しなさい。大転換ですよね。一人だけ帰すんじゃない、9人帰っていいよ、一人は残しなさい。ただ弟を連れてこないとこの一人の兄弟は返さない。そこで21節の彼らの言葉が出てきます。彼らは互いに言った。ああ我々は弟のことで罰を受けているのだな、認めざるを得なくなった、逃げられなくなった、こんな目に遭うのは自業自得だったのだと言ってるわけですよね。私たちは神様の前にこの心を持ちたいなと私は自分では思っています。自分の罪を軽いと考えない、割引もしない、言い訳もしない。神様、あなたのおっしゃる通りです。私は自分が招いたことを自分で今体験しています。で、兄弟の中で争いが起こり、ルベンが彼らに言った、だから言っただろうって。まあ、ルベンは正しいんですけれども、それを聞いていたヨセフがその場を離れて泣いてくると。このヨセフの気持ちをわからないと、なんてひどいことをするんだろうということになりますけれども、ヨセフはヨセフで神様の導きの中でこういう運びをしていたんだろうと確信させてくれるのはこの言葉です。彼は離れていって泣いた。そしてシオンを取ってしまった。厳しい状況を見せつけた。宿泊所に来た時に一人が袋を開けて、自分が払ったはずのお金が戻ってきている。これは恐ろしいですね。あれだけおっかない目に遭ってきたんですから。そして袋を開けたら自分が払ったはずのお金がそのまんま残っている。震えたと書いてあります。すごいですね。身を震わせて互いに言った。私たちは恐ろしくて何もできない、何もわからない状況にもしかしたら会うかもしれません。まあ、ない方、ないに越したことはないとは思うんですけれども、もしかしたらあるかもしれません。自分が求めなくてもやってくるかもしれません。私はそういう思いがあんまりなかったですけど、中学生の時にブラスバンド部が早朝練習ってのをやったんですよね。7時半に学校に行ってやる中で、当直だった先生の虫の居所が悪くて、ブラスバンド部員を見つけたら片っ端から殴り飛ばしたんですよ。で、私も捕まってしまって、僕は震えましたね。本当に震えてました。おはよう言えないかとかって言われて、何回言ったか分かりません。恐ろしさってのは人によって違いますからね。私はその時本当に怖くて震えたってのは、あの時だけじゃないかなと思うんですけど、ね、震えました。中学校1年生、 二度としたくないですけど。でそういう状況になった時に私たちはどうすることが神様の前に受け入れられることなんでしょうか。私はそのことを今もう初めてじゃないかな、人の前で話したのは。あの時に自分が震えながらおはようございますって2回は言ったと思うんですけど、その情けない自分が恥ずかしくて話せなかったです。そんな経験したことありますか。私は天のお父さんイエス様が私たちに恐れるなって言われる、平安をあなた方に与えると言われる、恐れないでいなさいと言われる。それは私たちに対する命令であり招きでありチャレンジです。イエス様が言われた言葉を聞いてすぐに行える人はいないんじゃないかと思います。私たちが将来もわからなくて次のステップどうすればいいのかわからないとき、不安が襲ってくる、あるいはとんでもない恐ろしい思いをして心だけではなく体も震える、そういうときにイエス様が心を穏やかにしていなさい、心を騒がせるなと言われる言葉をどうやって実践したらいいんでしょうか。今日のポイントはそこにあると思います。どうやって自分の肉は震えているのにそこで心を落ち着かせて心を騒がせるなって言われるイエス様の命令に従うことができるでしょうか。提案はありますか。自分が何を恐れているかを認識してそれを神様に告白する、いいですね。それは必ず必要だと思います。神様怖くないようにしてくださいっていうのはあまり助けにならないんじゃないかと思います。そういう時にこそ兄弟たちもそうしたように我々は自分のせいでこうなっているんだ、しかしこれは自分には理由がわからない、だけど恐ろしい、神様私には理由がわからない恐ろしさがあります、でも私はあなたの御言葉に従ってここを乗り越えたいと思うので助けてください。で、まあ、私自身のためにもそして教会のためにも私が絶えず思わされているのはしっかりと考える能力を神様にもらうことです。しっかりと考える能力というのは自分がどんな状況にいてなぜ自分がこんな反応をするのかをわきまえて悟る能力でもあります。その結果イエス様の御言葉に従って私はごまかすことなしに、何一つごまかすことのなしにそれはあなたのおっしゃる通りです、はい、それかあなたがおっしゃることは全部違っています、いいえか、そのためには自分が真実を知る必要があります。真実を知らせてくださるのはイエス様です。イエス様は真理ですから、そしてイエス様の真理を明らかに掲示してくれているのが御言葉です。聖書を読むときにただ読むだけではなく神様に聞きながら読むということの大切さを私はこの何年間かでつくづく思わされるようになりました。ただ読んでも神様は働いてくださるんです。ただ読んでも気づきが与えられるんです。でも私たちがしっかりと神様この御言葉の意味を教えてくださいと言いながら読むことは深みが違っていく、そして私たちのうちに与えられる力も違っていく。私たちが恐れては いけないっていうのは恐れたら罪を犯したということにはならないと私は確信しています。イエス様は私たちが恐れやすい存在であることを知っておられるので心を騒がせないがよいと言われました。私の平安をあなた方に与えると言ってくださいました。これからの時代、平安は本当に大きな欠損物って欠乏になっていくと私は思っています。人々の心が平安がなくなっていくと思います。そんな中でイエス様は私たちが平安の子になることを願っておられる。私たちが平安を携えている。私のうちに平安がある。そして私の平安が人に伝染するようになることをイエス様は願っておられると私は確信しています。恐ろしい体験を蓋をしてしまうのではなく、向き合ってそして解決してもらい、イエス様にそれを解決してもらい、自分が絶えずイエス様の平安を受け取って生きていく。ヤコブは平安がありませんでした。ヤコブの最後の言葉は興味深いです。私の子はあなた方と一緒には行かせない、彼の兄は死に彼だけが残っているのだ。他の10人の子供は子供じゃないような言い方してますよね。はい、ねえ、年を取るとこうなるんだなと思います。まあこれはヤコブの正直な気持ちで、自分の最愛の妻ラケルの子供たちこそが自分の本当の子供だという思いだったんでしょうね。どうしてそんな思いになったのか後に遡ってみてください。自分は結婚するつもりがなかったレアと結婚させられて子供が生まれる。そして子供産ませ競争の渦渦中に自分が置かれてしまい、あんた私のそのと寝なさいって言って、必ずしも彼がそれを願っていたわけではないのに、そうして10人の子供が生まれた。それも神様がイスラエル民族として定めておられることも意味深です。でもこの時のヤコブにとってはもう私の子供はベニヤミンしかいないっていう思いだった。これは決して褒められたものではないですね。やっぱりイエス様の十字架がなくて聖霊の神様が下っておられなかったので、ヤコブはそこまで行ってなかったのかなと、これは私の邪推かもしれませんけれども、非常に人間的ではありますが、今の私たちにはこういうことは避けなければいけないことで、悲しみから悲しみながら黄泉に下らせる。もうこの子がいなくなったら死ぬぞって言ってるわけで、私たちはひたすらイエス様なしに私は死ぬしかありませんというところに立っていきたいと願います。お祈りしましょう。天のお父様、どうか私たちの心にさらなる気づきを与えくださり、必要なあなたのお言葉を受け取らせてください。イエス様、あなたは私たちの平和であられます。私はどれほどあなたを必要としていることでしょうか。絶えず心が騒いだり思い患ったりしやすいものですが、あなたの平安を受け取ります。感謝します。尊いお一人お一人にあなたが触れてください。明日には帰っていく台湾からのチームにあなたが触れてください。祝福があふれますように。イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。